シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。はい、というわけで、今月もこの3人で、ディギンアマゾンプライムビデオをやっていこうと思います。はい、ケンス君とは、先週、今週と別のオンラインのやつで会ったんで、そんな久々感がないですけど。
そうですね。それはいつもその久々感がないを言われてしまうぐらいには会ってますよね。ネット上では。
しかもそうか、今月は、リアルでもそうか、顔は合わせた。
会いましたね。そうだそうだ、ロペさんとはいっぱい会ってます。
入江監督の新作が、先行上映か、があったんで、はい、そこで、そうか、顔を合わせて、
ね、久しぶりの人といっぱい会う日でしたね。
うんうん
うん、まあ、なんといっても僕らは入江監督のメルマガをきっかけに知り合った関係だから。
あ、そうですね。あの、ナースケ君も含めて、
はい、
そこで会ったメンバーで今やってるという感じなので、うん、はい、そうですね。うん、ナースケ君とリアルで会ったのはもう多分2年前ぐらいだと思う。
ああ、そうでしたっけ。あ、そうか。ああ、うん、そうですね。あ、そうですね。そうですね。そうだそうだ。そう、リアルで最後に会ったのは2年ですね。
うん、そうですね。うん、
僕が手術をする直前に京都に行ったって時に、
そうですよね。
あ、
みんな集まってくれた。
うん。
日が最後ですね、多分ね。
そうそうそうそう。
ライブ見に行って京都行った時ですね、ロンペさんが。
あ、そうそうそうそう。
まあ、
そうですね。あの時が最後で、
そうか、
なんか遠くに行ったのもあれが最後で、みたいな。
そうですよね。その後、
そうか。
そうですよね。うん、その後手術で、
うん。
ああ、またコロナとかもね、突入して、
ね、
感染したと思ったら、コロナ。
激動の人生ですね。
いやー、まあ、コロナみんな同じだけど。
まあ、
いや
ー、うん、いやー、またね、京都とかもね、行きたいなっていう感じですけどね。
まあ、ぜひぜひですけど、
まあ、ね、
まあね、落ち着いたらですよね。
落ち着くのかって。
落ち着くのか。
ね。まあ、前には戻らないとしても、もうちょい落ち着いてほしいなっていう感じですね。うん、
ね、
うん、
確かにな。確か
にね、本当に。
うん。せめてね、旅行できるレベルには、ね、マスクしてでもいいからっていう感じです
よ、うん。え、ワクチンは打ったんですか、はい、2人とも。
僕は今1回目で、来週2回目打ちますね。で、
うん、
そうですね、もう2回目は、うちの会社の人打った人はもうなんかもだえ苦しんでたんで、
うん、
2日くらいはちょっと熱出してもだえ苦しんでる人が 100% なんで、多分もう休み取りますとは言ってますね。
あ、
もう多分来ませんとは言ってますね、会社には。
なるほどね。あれ、ケース君は？
僕はまだ1回目も打ってないです。
お、予約は？
予約はしようと思って調べてましたね。多分電話で取らないといけないっぽいから、
うん、
そのところちょっといっぱいだったんで。
一回キャンセルになったんですよね。
そう。そうなんですよ。
一番早いぐらいだ
ったね。打ててる予定だったんですけどね。うん、接種の2日前にね、なんかキャンセルされてしまって、なえぽよですよ。
悪かったね。
うん、まあ、幸いまだコロナにはかかってない。と思われるので、
うんうん、
ちょっとこの調子で頑張りたいなと自衛してますね。免疫力を高めて。
はい、僕はですね、1回目は打ち終わって、もう3日後が2回目。
結構早い。あ、そっか。
うん。
ゴロゴロしてドラマでも見て過ごす予定とか言ってたじゃないですか。
いやでもね、あの同じく東京支部の松さんが同い年なんですけど、松さんの2回目打った後の反応をちょっと聞いたらもう恐ろしくて、今から震えてる感じです。
大丈夫ですよ。ロンペさんも海線山線越えてきたじゃないですか。
いやー、やばいんじゃないかなって。
2年前の手術に比べたらちょちょいのちょいですよ。
いや、家でドラマ見れるぐらい。それはね、そう思う。
あれに比べればなんということない
もん、ね。あれに比べればっていうのはね、すごい思ってるけどね。でもそれでも嫌だなって感じですね。
まあ嫌なもんは嫌ですよね。
コロナにもワクチンも嫌だなっていう感じですけど。はい。というわけで、今月もディズニー・アマゾンプライムビデオをやっていこうと思いますけど、まあ、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画をお題にネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は、ケース君が選んだ作品で、タイトルがトゥループゼロ、夜空に恋したガールスカウトとなっております。では、今作の概要をケース君お願いします。
はい。1977年、ジョージア州郊外。ある少女は周りに馴染めず、宇宙に憧れを抱いていた。少女はある大会で優勝すれば、NASA のゴールデンレコードにメッセージを入れて宇宙へ送ることができると知る。そこで大会に出場するガールスカウトのメンバーを急いで集めることに。それは永遠に続く友情の始まりだった。という作品です。
はい、ありがとうございます。で、こちらの作品を3人とも見てきたんですが、今回はこの感想を、なすけくんからお願いします。
はい、そうですね。これ、この作品なんですけど、僕がこの Dean Amazon Prime 参加し始めた頃から、結構 Amazon のオリジナル作品の候補の中では結構先の方に出てくるような感じだったので、うん、まあ最初のうちからちらほら視界にも入ってたんですけど、ちょっと作品を選ぶときの候補にあったけど、まあちょっと前の作品というのもあって、うん、毎度選ばなかったんです。毎度選べなくて、でもまあ、誰かがそのうち候補には入れそうな感じはあるので、まあ見ない方がまだいいなという
ので。ありがとうございます。
結構ずっと放置してた作品なんですけど、まあ、今回ちょっと選ばれてやっと見れてすごいスッキリしましたね。で、まあ作品の解説にもあったんですけど、まあ問題児たちがチームになって、まあガールスカウトの大会で優勝を目指す、うん、ガールスカウト版頑張れベアーズみたいな感じの映画なのかなっていう大体の感じは思いますね。で、まあ僕はまずこのガールスカウトっていうのに全然馴染みがなかったので、なんかそういう文化そのものを物語を通して見ていくのがすごい新鮮でしたね。
うん、
ボーイスカウトっていうのは結構なんですかね、アメリカとかイギリスの映画でいろいろ出てくるのは見たことあったんですけど、まあガールスカウトっていうのはちょっと言葉あんまり馴染みなくて、まああれ、ボーイスカウトの女の子版なのかなとか思ってたんですけど、まあ見ていくとちょっとそういう感じでもなくて、なんですかね、まあなんかガールスカウトの価値観のその、なんですかね、大事にしてる部分っていうのが、なんか女性、その当時の価値観の女性らしくなるっていう活動がちょっとメインっぽいんですよね。まあ、なんか人形を使って赤ちゃんをあやす練習とか、まあケーキ作るとか、なんかまあ料理ができるような、なんかだからまあ、いい奥さんになれるための、まあ、子供時代からの練習みたいな感じの活動がメインなのかなって見ながらなんとなく思ってたんですけど、舞台が1970年代の映画なので、その女の子らしさみたいな抑圧が結構厳しいなと見てて思ったんですよね。で、まあ、そんな中で、まあ、主人公は、まあ、宇宙大好き少女なんですよね。なんか夜空ずっと見上げてるような感じで。で、まあ、その他に、主人公の他に見た目にコンプレックス持ってる子とか、まあ、ちょっと馴染めない子たちが、そういう女の子らしさの価値観をぶっ壊していくみたいな 内容になってて、まあ、その今のまあちょっと女性の何ですかね、価値観の映画としてちゃんと見応えがあってすごい面白かったですね。で、まあ、主人公はお母さん亡くなったことがきっかけでなんか不安症でおねしょするようになって、でそのおねしょが原因でちょっと他の子にバカにされてるような感じなんですけど、そのなんていうんですかね、母親亡くした痛みとか、その彼女が宇宙に対する興味とかが、あのここじゃないどこかにちょっとメッセージを送りたい思いとかにやっぱりつながってて、でそのおねしょとか宇宙へのメッセージとかが、そのラストの方で彼女が孤独から解放されていく、なんですかね、ラストの展開に全部集約されてるような感じがすごい感動的でよかったって、そのラストシーンがすごい、そのどんどん、なんですかね、伏線回収っていうんですかね、なんかもう全部回収されるような感じで、すごい、まあなんか脚本としてもいいなって思いましたね。
うん。
あとまあそのガールスカウトのメンバーの中でちょっと一人男の子がいるんですよね。
うん。
この子が僕結構すごい好きで、その彼は逆に男らしさの枠からはみ出た男の子なんですよね。で、ちょっと女の子っぽいみたいな形で周りからバカにされてるんですけど、なんかそこでガールスカウトの中でなんか自分らしさを見つけていく感じになってて、その彼のエピソードはすごいメインじゃないんですけど、なんかそのお父さんが彼に男らしくなるようにラグビーとか教えてたりするんですけど、その彼と彼のお父さんとかの関係が橋の方でやってる感じなんですけど、セリフとやり取りとかあんま映画内ではないんですけど、なんか明らかにあのちゃんと変わっていってるっていうのが、あの描かれて、橋の方でも描かれている感じだったので、なんかそこら辺の映画の演出とかがやっぱうまいなと思いましたね。その橋にいる人もちゃんとあの気を配られてるような感じで。で、だからここのお父さんとあの息子の関係が変わっていく感じとかが見ててすごい僕はよく感動しましたね。
うん、
あと、そうですね。まあ、キャストで言うと、あの、まあ、まあ、主人公のマッケナ・グレスちゃんは、まあ、可愛いんですけど、まあ、やっぱ可愛いなっていう感じなんですけど、そうですね。あ、まあ、でも、まあ、ちょっと、ビオラ・デイビスが、あの、その、ガールスカウトの団長さん役で出てるんですけど、これ見る前日に僕はスーサイドスクワット2見てたんですけど、そっちの、あの、ダーク・ビオラ・デイビスと比較するとすごい面白かったんですよね。その、こっちの方はね、すごい人情味あふれる、あの、トゥループゼロの方、すごい人情味あふれる、すごいいい人だったんですけど、あの、なんすかね、あの、なんか、すっげえ爆発した鶏肉食うところとか、すごい黒いです。ちょっとね、そっちの昨日見た、スーサイドスクワット2の方のビオラ・デイビスと比べるとなんかすごい味わい深かったですね。
うん、
で、あとまあ、そうですね、そのビオラ・デイビスのライバル役の校長で、うん、あの、アリソン・ジャネーがやってるんですかね、多分。アリソン・ジャネー。で、まあ、アリソン・ジャネーとマッケナ・グレスといえばアイトーニャで娘とお母さんやってたやつですよね。うん、だから、ちょっと、連想しちゃうんですけど、まあ、その、なんかその、だからアイトーニャのお母さんとスーサイドスクワットのあの、おばちゃんが戦ってるみたいな構図になってるのが、すごい僕は個人的に面白かったなっていうのはありますね。あとは、まあそうですね、なんか、ちょっと演出とかでも、その、クッキー売りに行くシーンとかで、その明らかにレザーワードックスのオマージュっていう、あの無邪気な感じとかも、あの、しっかりなんかツボ押さえてて、なんか笑っちゃって面白かったですね。なんかコメディとしても、コメディ要素とかもしっかりなんかツボ押さえてる感じで、すごいいい映画だなと思いました。はい、そんな感じですかね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。では、次は自分論評の感想に行きたいと思います。僕は、 あの、今回も、この作品、吹き替えがあったんで、吹き替えで見てみました。ところですね。で、まあ、この作品はですね、あの、やっぱり、ナースケ君も言ってたように、自分もそのうちお題にしようかなと思ってた作品だったので、そういう意味では知ってはいたんですね。で、というのも、監督が、バート&バーディ、バーティーか、という、ちょっと不思議な、あの、表記のクレジットの、コンビ監督なんですけど、アンバー・フィン・レイソンって人がバート。で、もう一人が、ケイティ・エルウッド。まあ、こっちがバーティーだと思うんですけど。
全然呼び方が違うんだ。
うん。という、二人の女性監督コンビ、ユニットなんですね。
両方女性。
うん。で、なんで僕がこの監督をしてたかというと、この二人の次回作が、MCU フェーズ4なんですね。で、まあ、ドラマ作品にはなるんですけど、11月から配信が決まっている、ホークアイの、
なるほど。
まあ、全部じゃないと思いますけど、エピソード監督をやるということですね。で、まあ、こっちも、あのね、ジェレミー・レナーからヘイリー・スタインフェルドに演じる、まあ、ケイト・ビショップに多分、フォークアイが継承される話になるんじゃないかということで、まあちょっと楽しみですね、という感じ、ね。
なるほど。
ですね。なんかまあこの作品の感じるところから、ちょっと明るい作品にもしかしたらなるのかなというのも、ちょっと感じたりもしましたという感じですね。で、まあトゥループゼロなんですけど、まあさっきも言ってたように主演がマッケナ・グレイスということで、やっぱ可愛いんですけど、あれですね、まあ、アイトーナーもそうですけど、キャプテン・マーベルとか、主人公の幼少期を演じるのおなじみのマッケラ・グレイスなんですけど、やっぱり僕はギフテッドのイメージが結構強くて、ちょっと、まあ、あれはね、賢いというか、まあ、特殊な、賢さのある子だったんですけど、それとは、本作は打って変わって、まあ、ちょっと抜けてる感じの子という感じも、魅力的だったかなという感じですね。
うん、
で、まあ、まあ、お母さんが亡くなって、多分お母さんが多分宇宙とか多分好きだったと思うんですけど、
うん、
まあ、
うん、
まあ、お母さんが空というか、まあ、宇宙にいるイメージなのかなと思うんですけど、うん、まあ、よだよだ、多分ベランダみたいなところですかね、
うん、
宇宙人との交信を試みるっていうのをやってる子で、
うん、
なんか、鍋に、アルミホイルで加工したアンテナみたいなのをつけて、その被ってて、シャマランの映画でサインっていう映画ありましたけど、あれで被ってたやつにすごい似ててすごい可愛いっていう感じですね。で、そう。で、このマッケラ・グレイス演じる、まあ、クリスマスっていう子なんですけど、まあ、彼女が、ガールスカウトを結成する。で、このガールスカウトの1チームの単位みたいなやつがトゥループっていうらしくて、多分なんかトゥループ1、トゥループ2みたいな感じで裁判されるんですけど、なんか余ってた番号が0だとか言われて、それで映画のタイトルのトゥループ0になるという感じですね。で、まあ、ガールスカウトは何をやるかというと、そのさっき言ってた大会みたいなやつが、ジャンボリーっていうなんか大会名みたいなやつなんですけど、まあ、それの優勝チームで与えられる副賞を狙うという話になるんですけど、まあ、さっき言ったように、その、ガールスカウトのメンバーを集めていく中で、やっぱ、まあ、さっき言ってた中では、ヘルノープライスっていうなんかすごい名前。やたら好戦的な子がいるんですけど、なんか税金だとか言って周りから金を巻き上げる子がいて、なんかその子の、なんだ、盟友というか、用心棒みたいな感じですごいぽっちゃりした子が出てくるんですけど、この子がすごい良かったですね。なんか表情とか、すごく素晴らしいと思います。で、なんか、僕はもうやっぱりガールスカウトっていまいち何をやるかわかんなかったんですけど、その、 まあ、大会に行く前に、なんか目標みたいなやつがいろいろあって、一つ達成すると、なんかバッジをもらえるみたいなやつなんですね。うん、で、なんか、クッキーを、さっき言ってましたが、クッキーを売る場面があるって言ってましたけど、そのクッキーを売るともらえるバッジみたいなのがあって、まあ、明らかに、そのクッキーいつのやつみたいなやつが出てきたんですけど、それを頑張って売るみたいなことをやっていくっていう感じですね。で、みんなが何かしらのバッジをゲットして、やっとジャンボリーに出れるみたいな話にはなっていくんですけど、まあ、そのジャンボリーというのはどういうものかっていうと、なんか、森の中のステージみたいなやつを組まれてるんですけど、そこでなんかトゥループごとの発表会みたいなやつをやるんですね。で、まあここが一応映画のクライマックスにはなるんですけど、やっぱここですかね、あのすごい強い印象を残す場面なのは間違いないという感じで、この映画もともと戯曲みたいで、多分オリジナルは舞台作品なんだと思うんですけど、まあ、間違いなくその舞台でもここがクライマックスになったんだろうなみたいなのを思わせる場面かなとは思います。で、まあ、この終盤で効果的に使われるのがまたもというかデビッド・ボーイなん
ですね。
本当になんか近年多いというか、ワンダーストラックとか、ジョジョラビットとか、すごい、いろんな映画でよく聞くな、というような印象がありますね。で、まあ、この作品とは、もちろんよく合っていて、まあ、舞台が1977年ということで、これは、僕が生まれた年でもあるんですけど、スター・ウォーズがですね、全米公開したような年ぐらいな感じですね。で、なんでこの話がこの年に設定されているかっていうのが、まあさっきの概要のところにもありましたけど、NASA が打ち上げた探査機、まあ、ボイジャーで、まあこのボイジャーにゴールデンレコードというですね、まあまさにレコード版みたいなやつが積まれていたらしいんですけど、これがあれなんですね。エイリアンに向けたメッセージみたいなやつで、なんかいろんな国の音楽とか、メッセージが収録されていて、まあ、そこにメッセージを、まあ、クリスマスは入れたいというようなところにの話になるという感じですね。で、まあ、この映画を見てて思ったのは、特に子供たちですね、まあ、やはり普通じゃないという描き方がされていると思うんですけど、まあ、普通ってなんだみたいな、ちょっとめんどくさいことは言いませんけど、なんですよね。そういう部分を、まあ、個性として捉えることって、やっぱりなんか、子育てしてると誰なり小なりあることだと思うし、もちろんなんか超完璧な子供とかもいるかもしれないですけど、多分そっちがレアケースで、こういうシチュエーションは実際にあるし、なんか、そこは本当に、子供のとかいうか、子供だけじゃないのかもしれないですけど、まあ人の個性として捉えるってことは、なんか、家族とか、家族じゃなくても、親しい人に対してはすごい必要な考え方だと思うので、なんか、そういう考えにあまり気づかない人にとっては、もしかしたら気づきのきっかけになる作品なのかもな、という感じも、したかなというようなところでしたがね、はい、とりあえず僕は以上です。
はい、
では、最後ケンス君の感想と、作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい、トゥループゼロなんですけど、まず僕が選んだ理由が、配信され始めたのが2020年の最初の頃、1月とかだったと思うんですけど、その頃にすごい評判が良かったのは覚えていて、でもこの企画が始まって候補に上がらなかったのは、2人が言ってたのと同じで、少し公開されたのが前だったから、そこまで遡って調べてなかったというのがあって、でまあいつものように次の 話すさテーマの作品を選んでくださいってなった時にどうしようかなって、あのいつものように苦戦しててで、まあどんどん遡っていったら、あこれあるじゃんってなって提案したっていう感じですねまあその評判が良くて覚えていたっていうのはあったので、あの2人とも見てなくてよかったなっていう感じでしたで、まあ僕も2人が話してたことと結構重なる部分があるんですけど、その優劣とか勝ち負けっていう二項対立からの解放の話だし、なんかありのままの自分でいることを明るく全力で肯定してくれる、してくれるような物語なんですけど、なんかそれがこうジュブナイルだからすごく深刻すぎないバランスで描かれててすごい良かったです。さっきロンペさんが言われてたこういう価値観に対する気づきになるんじゃないかっていうのは、僕はジュブナイルであることっていうのは結構大事だなと思ってて、まあ、つまり同じ年代、主人公と同じ年齢の人が見ても大丈夫な作品、ある程度そういうバランスで描かれてると思うし、そういうこう子供たちにとっての価値観の形成みたいな話でもあるから、そういう意味でテーマ的にも良いなって思いました。でこう幼くして母親を亡くした主人公のクリスマスが宇宙人と交信することばかり考えていて全然友達がいない女の子なんですけど、彼女が割とこう狂人に近いレベルの寝垢であることでこう基本的には超前向きなトーンで物語が進むので、見てる間はすこぶる楽しい作品でした。でこうさっきも説明に出たんですけど、ジャンボリーの優勝を目指してるクリスマスがこう一貫して人と競い合うことを目的としてないのもすごい作品の風通しの良さにつながってるのかなって思ってます。でなんかそのジャンボリーって全然僕も知らなくて調べたんですけど、なんか結構ちゃんと一般名詞らしくて全国大会のことなんですよねえ、なんかそのだからなんかその僕映画見てるときはなんでこんなこじんまりした大会なのにこんな得点がユニバーサルなんだろうって思ってたんですけどNASA のレコードに収録されるとかって、まあこれ全国大会なのかって見終わった後調べて、なんかそこは納得しました。
へ
え。で、その主人公のクリスマスがNASA の宇宙探査機に搭載されるゴールデンレコードにメッセージを吹き込むことができるっていう特典目当てに、こうジャンボリーの優勝を目指してガールスカウトチームを結成しようとするところから物語が動くんですけど、こうそのさっきも言ってた痩せっぽちの親友男子と一緒にこう割とのべつ幕なしにチームメイトを勧誘していくのがこう予想以上に見境なくて笑っちゃったんですけどなんか特にさっきも出てたロンペさんが好戦的なって言ってた、そうカツアゲばっかりしてる女子のコンビが、こう彼女たちはもう友達じゃないどころか普通に学校生活では敵対勢力に当たるこう人物で、まあ、こんな話の通じなそうな人と協調なんて絶対できないだろうって感じなんですけど、
なんかね、木の上に逃げるっていうなんか漫画みたいなことだ
なんかそのね、なんかそこも全然なんか嫌なやつだけど憎めないなぐらいのバランスでコミカルに描かれてて、なんかその人との関係とかもこう、まあなんでそういう人なのかっていうと、まあ単に素直じゃないみたいなところもあるし、なんか子供だからこそなんか等身大なこう孤独みたいなものを丁寧に解きほぐす演出があって、ポップでコミカルだけど後ろ側にはちゃんと繊細な人間描写があって、ちゃんと奥行きもある映画だなと思いました。でさっきも言ってたこうジャンボリー出場の条件がこう特定のタスクをこなすことでもらえるバッジの習得なんですけど、すごいめちゃくちゃさじ加減一つな判定でこんないくらでも恣意的にコントロールできるだろうっていうなんか課題なのがすごい笑いました、でも、まあ、とはいえそのプロセスが誰しもが魅力的な人間であるっていう個性の発見につながってて、 まあ、コミカルだけど結構重要な視点の提示にもなってるなと思います。であとはそのズルすれば簡単に取れちゃうっていうものを全力で取り組むことを描くのも、まあ、結果じゃなくて努力とか挑戦することの意味を問いかけるこの映画だとすごく大切なことのようにも感じました。まあ、さっきジュブナイルって言葉を出したんですけど、その自分の人生を生きることに挫折しちゃった過去を持つ大人たちの視線みたいなのもすごく印象的で、
うん
まあ、例えば主人公の父親は妻を亡くして娘のメンターになりたいけど、娘と母親との大切なつながりである電波の趣味を現実で上書きしていいのかってすごい思い悩んでいる人だし、トゥループゼロのリーダーになってくれるビオラ・デイビス演じる女の人もロースクール時代に地上のこじれから前科を作ってしまって、
うん、
主人公の父親の首が回らない弁護士事務所で、まあ、一生懸命社会的な実績を取り戻そうとしている人だし、まあ、彼らはこの世界の勝者敗者っていう現実の価値基準に対して一番じくじたる思いを抱えている人で、
うん、
なんかその人たちが子どもたちの挑戦を見守る姿はすごくいいなと思いました。で、映画の中では強調されては描かれてないんですけど、多分あの弁護士事務所はなんかもともと泥棒の人とかも雇われてたりして、多分こう弱者を雇用してるのかなみたいなところもあるし、なんかそういう人たちが、まあ後でその主人公たちの第0弾トゥループゼロを助けるところでみんなで力を合わせるような展開とかもあって、すごく胸が熱くなりましたね。で、そういう父親たちと対照的に、まあ、かつて自分がなりたかった成功像みたいなのを子どもの世代に押し付けているのが、まあ、校長であったり、まあ、冒頭のその親友の男の子のお父さんであったりするんですけど、まあ、それが子どもたちの世代の関係性に分断とか抑圧を生み出しているみたいなのもきちんと描かれていて、まあ、大人が見てもすごくこう身につまされるというか、対立するのは子どもたちなんですけど、それをなんか悪としないような描かれ方になっていて、な大人なバランスだなと思いました。で、まあ、なんかこう僕は常に、まあ、人生が平等じゃないって言ってる人が世界を不平等にしてる感じがすごいあるなと思って、
うんうん
うん、まあそれなんかこう他者を蹴落として勝者を目指すみたいな教育とか価値観って、まあ、誰も幸せにしないなみたいなことを、まあ、この映画を見て改めて思いました。で、さっき南助さんが言ってたあの主人公のクリスマスがずっとこうイケてるグループからすぐ漏らすみたいな揶揄をされてて、うんうん、されてるんですけど、
うんうん、
それが直接的な描写がないんですよね、冒頭から、
うんうんうん、
で、だからそれがいじめっ子が根も葉もない悪口を言ってるのか、あ、まあ、実際事実をバカにしてるのかが、まあ、分からないバランスになってるのかなって僕は見ながら思ってて、主人公はずっと一貫して漏らしてないって言ってるから、
うんうんうん
うん、でそれが、まあ、クライマックスのある展開で、まあ、その真実みたいなのが明らかになるんですけど、
うん、
そこってすごくこう、まあ、そういう風に、ね、来てるから伏線として効果的だなと思うんですけど、あの展開は、まあそこに来てその主人公の今まで見せてきた明るさみたいなものを裏側に隠してきた切実な気持ちとかも分かるようになるし、それが、うん、その後の、あの展開もすごくこう軽やかで、この映画ならではの軽やかさで、難しいな、ネタバレなしで言うのがここに言及するべきじゃなかったのかな、
うん、まあでも
まあ何かこの映画ならではのね、
うん、ラストに集約っていうか、まあ、そのいろんなものが集約していくような感じなん で、ね、ちょっと触れないっていうのもなかなか魅力を伝えるためにはなかなか、うん、厳しい感じだったから触れた方が多分作品のなんか本、うん、なんですかね、 言えないけど。
そう、まあなんかそこまでずっとこう見せてきたポップなトーンみたいなののこうひっくり返しとしてもすごく意味があるなと思ったし、そこからこう軽やかに乗り越えていくような展開もこの映画の設定ならではのものだから、でそのなんかびっくりするような感じも含めて、すごく良かったです。あ、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。なんか本当びっくりするようなことはあるんだけど、なんかその結果としては結構現実的であったりするんだよね。でなんか、彼女たちの生活としてはなんか、結果はそうかもしれないけど、さっき言ったようにその、なんだろうな、彼女たちがやってきたこととかが多分、なんだよね、今後変えていくのかなみたいな感じに終わっていくのもいいかなというふうに、
そうですよね、
感じはしてましたもんね。
なんか僕はそのラストの展開で、NASA の人の描写があるんですけど、すごく NASA の人っていうのはすごくいいなと思ったんですよね、あそこで。
あ、
まあ、そうある、なんか、すごく説得力があるなというか、彼がそういう、そっちの側に行くのかみたいな感じとか。あと、まあ、アリソン・ジャーニーはね、もう、なんかずっとこういう感じの人になっちゃうのかなみたいな。めちゃ感じ悪い人みたいなのがあってて。でもなんか彼女も、その昔は多分こうトゥループゼロ側の人だったんだろうなっていう感じがあって、それはすごくなんか、ま、あそこなんか多分クライマックスの描写納得いかない人いると思うんですけど、僕はちょっと結構ああなるほどなって思いました、
はい、そうですね、なるほどね、確かにそうかも。あ、でもなんか登場人物のやっぱ大人のその人たちの指摘は僕もなんか何ですか、未来は変わらないのよみたいなことを、あのビオラ・デイビスが言うシーンとかが中盤であるんですけど、まあ、だからそこでなんかやっぱりこの子たちの未来はやっぱりその今のビオラ・デイビスとかお父さんのそのあんまりまあ他の人から見ると恵まれてない感じにやっぱつながっていくんじゃないかみたいなことをやっぱそこの中盤のとこでやってて、でまあやっぱラストの何ですかね、風通しのいい感じの、そのエンディングにつながっていくっていうのがやっぱすごい感動的だなっていうのは後からなんか見終わってからすごいしみじみ感じるような感じでしたね。
多分あんまりこうはっきりとは言ってないけど、多分主人公たちが住んでる地域もそんなに裕福な場所じゃないし、なんかバスの感じとか見たら、でもだからこそそういうふうにこう、まあ、生まれた時からある資質とかで、まあ、成功とか失敗とかが決まってしまうのはどうなのかみたいなのがあるし、すごく、まあ、それは多分ルッキズムとか、まあ、そのまあ僕ミスコンみたいなものってすごくなんか悪い影響もあるのかなってずっと感じてるところがあって、まあ、そういうこう理想化された価値観みたいなものに対するまあ一種のブレイクスルーみたいなところの描き方はなんか今必要なものかもなとも思いました、まあもちろんなんかそういうのの中で苦しんでる人もその人はその人で報われたいって頑張ること自体は否定しないみたいなところもあって、なんか主人公の父親ってずっと弁護士やってるから日常的に常に勝ち負けみたいなのと常にこう突きつけられるような仕事をしてるから、なんか彼が主人公に負け方を教えるじゃないですか途中で、なんかあれすごい大事なこと、大事だし、
大事大事、負けてもこう捉えるみたいなこと言うのは、
なんかそういうふうにこうまあなりたい自分になれないって普通のことだし、自分らしく生きなさいみたいな、自分らしく生きることが大事だし、なんか大人になってこれから何ができるのかなって思ってる人にとってもまあ一種救いみたいな話なのかもなとも思いましたね。
あの、ちなみにこれの、YouTube にこの作品のキャストインタビューみたいな動画があって、
あの、
子供3人、マッケナ・グレイスと、ジョセフ役の男の子と、ヘルノー役の子が3人でインタビュー受けてるのがあるんですけど、ヘルノー役の子が普通におとなしい感じの男の子、女の子で、すごい、あと、多分撮影時より、多分1年とか2年とか後なのかなと思うんですけど、すごいギャップがあって面白い。ですね。興味があれば探してみてください。はい。そんな感じですかね。
うん。
ね、
はい。はい。というわけで、今回は Amazon プライムビデオで配信中の作品、トゥループゼロ、夜空に恋したガールスカウトの感想を話してみました。デギンアマゾンプライムビデオでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。